様ごきげんよう。元元元気に日々気合いの時間がやってまいりました。彦根の旬の話題 BABA 馬場和子がお届けいたします。さてさて、旬の話題といえば、4回シリーズの本日は3回目ということで、彦根城の世界遺産についてのお話を伺いたいと思います。ではまた小林さん、自己紹介お願いいたします。
はい、彦根城世界遺産登録推進室の小林です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もう3回目となりますので、気心も通じ合ってというようなところでございますが、
そうですね、ありがとうございます。
よろしくお願いしたいと思います。さて、3回目の今日はですね、前回お話しさせていただきましたが、彦根城の世界遺産っていうのはどういう意義があってっていうようなこともお話しいただいたんですけれども、今回ね、国内推薦見送りに際して、いくつかの指摘とか助言とかがあったんですよね。で、その中に、説明の充実っていうところもあったりしたんですけど、言うたら指摘とか助言っていうのが、どういうことをやってどう受け止めておられてっていうところへんもお聞かせいただきながら、ほな説明の充実って今まで十分やってきたんちゃうんっていう思いもあるので、その辺どう戦略練りますかっていうところを前向きにお聞かせいただければと思います。
わかりました。
はい、
この説明をさせていただくときには、やはり文化庁のホームページで公開されている彦根城の課題は何かという、資料があります。1枚もの資料があります。これに、やっぱり立ち戻る必要があると思います。実は文化庁っていうのは、彦根に完全なダメ出しをしているわけじゃなくて、説明は良くなってるけれども、まだこういう課題があると言います、でこういう課題がありますという言うだけでは、我々としてはどんな課題があるんやろうなって不安に思うんですが、そこはやっぱ文化庁文化審議会はちゃんとこういう課題がある、これを直せば、世界遺産の候補として彦根城国内推薦できるって、ちゃんともう答えを変えてくれてるんですよ。でその文化庁の、書類を見てみると、何が問題かというと、結局彦根城を単独で、世界遺産の候補として推薦するためには、同じような日本国内の城の中で、彦根城が代表選手として選ばれる客観的な説明がいい、要するに江戸時代のお城との比較の説明を充実させなさいというところに、どうも大きなポイントがあります。江戸時代の城って実は、それぞれの大名が勝手に支配していたかというと、そうじゃなくて、江戸城で決められた、決まりに従って、地方でも大名はそれぞれ、住民の暮らしを守る政治を行わないといけなかった、そうすると、実は結構地方のお城でやってることは同じくなってくるし、同じことをするためには城の形ってすごく似てくるんですよ。ところが明治時代以降にお城っていうのはもういりませんということで解体されてしまったので、お城の形がなくなったり、するんですが、その中で彦根城が最も江戸時代のお城は地域住民の暮らしを守り続けてきたお城なんですよということを伝えるものがよく残っているということを、誰にも納得してもらえるように説明をしてください。まだ今の説明では、その説明ではなんか彦根城のために都合のいい説明をしてるんじゃないんですかっていうふうに疑われる可能性があるので、もう少ししっかりやっていきましょうねということが実は文化庁の書類には書かれていて、答え書いてもらってるんですよ。
ね、そうですよ、ね、だからね、これね、考え方見ようによってはね、橋にも棒にもかからんとこにはね、ここまで丁寧に言わないと思います。
言いません。だからもう可能性が出てきたんだから、もうあと一押し
なん
だと。
そうなんですよ。
でもあなたたちがまだもうちょっと努力が足りないところをもう示してあげるので、これでトライしてくださいって。
そうだから、ほんまにね、親切で書いてくださってるので。
そうなんですよ。いやでね、そこでもう彦根城の世界遺産登録30年以上やってきてできないやったらやめてしまった方がいいんじゃないかっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、もう答えを示していただいてて、これを回答すればできるのに、それをやらずに諦めるってもったいないですよね。
ですよね。
もったいない。ここまで丁寧に答えを示してくださってるんだから、やっぱり我々はやらんなら
んだろう、ね、でもね、私ね、もう今までもいろんなことを研究して、こういろんな材料を寄せてきてね、で説明も こうどういうの、あの都度都度に充実してきて、な中でね、もっと充実せって言われてどうします？
いやー、僕たちはもう最善の努力を尽くしてきたつもりなんですよ、は
い
は
い、そうやの？
ところが人間やっぱり怖いもんで、うん、自分をのやっぱりそのよく見えてない部分、まだまだやらんならん部分があるのに満足してしもうて立ち止まってしまったっていうところがあるように思うんですよ。でそれは他人から見るとよう見える、あんたはもうできたって言ってるかもしれへんけども、ここの部分がまだ足りん、そこはあなたが気づいてないから私たちはその気づかんならんところを教えてあげますと言われている。で今回もまあ、あの結構この課題もそんなたやすい課題ではないんですけど、ここまで答え変えてくれてるんやったら、その道の専門家の先生に教えを請うたり、自分たちでもう一回資料を読み直したり議論をし直したりすれば、私は解決できない問題ではないと思ってます。
そうだからおっしゃるように、もう自分らは今で完璧にやったと思ってても見落としてたり、ちょっと抜けてたり、ちょっと角度変えたらどうかなって思うのがあるから、それを外部外から見て指摘してもらってプラスするという感じ。
そうです。それって実は世界遺産だけじゃなくて、我々生きていく時でもそうじゃないですか。自分ではもう完璧やと思ってても、脇から見ていると、あんたな、ここともうちょっとこう変えてくれた方が幸せに暮らせるんちゃうか、人からよく思ってもらうんちゃうかということって多分一緒だと思うんです。でここでね、もうわしは 100% 努力したからこれ以上やることない言うて前進するのやめたらもう止まってま
う
んです。
そういうことだな。
だけどそこで、あ、そこまで答えを示してくださったんやったら、もう一回頑張って元気のもといただいてチャレンジしてみよう、やってみようって言ったら、文化庁だってね、鬼ではないんですよ。頑張っている人には多分救いの手を差し伸べてくれる。
はいはい、
じゃああんた足りないんやったらこういうふうな説明はどうや、こういう資料があるからこの資料を使ってみたらどうやって、きっと助言をしてくださる。だとするならば、諦めるのはもったいない。
そうですよね、
まあこれをね、10年も20年も続けるのは難しいですけど、
見えてるやもな、
あと1年見えてるんやったら、じゃあその示していただいた答えにチャレンジしなあかんやろと私は思ってるんです、
ね、こういうことで市長がほら記者会見で言ってやったん、頂上は見えてんやと。
そうです、
9号目まで来てんねんやって、
手を伸ばせばもうそこに届くところに来てるって、そういう実は意味なんですよね。
こういうことやな、こういうことやな。
手の届かし方も文化審議会はちゃんと資料の中に示してくれてるんやから、右手出すのか左手出すのか、それを指1本差し出すのか5本差し出すのかって書いてくれてるんやから、そのところにすればいいんですよね。
ね、ね、ほんでね、これって、まあ、今回は見送りになったけども、この記者会見の中では今年度中にはもう一回ね、推薦書案を出してみたいなことに言及してやったんやけど、はい、これのタイムスケジュールで行こう思ったらもう時間ないですよね。もう
実はタイトで来年度選んでもらうためには、今年度中に推薦書案の中身をもう一回も固め直すとかないと間に合わないんですよ。
そうでしょ、
そうだとすると、あと半年です。
ですよね、ですよね。
意外に時間がないんですよ。
ないですよね。
だからこんなとこでくよくよして立ち止まって、泣いてばかりいられないんですよ。もう前に向かって答えを示された道に向かって一歩二歩三歩って歩み出さないといけないですよね。
ですよね。ほんでさっきおっしゃったように外部からもお知恵を拝借してっていう風になってくると、そういう外部から の聞き取りをさせてもらうようなこともどの組織でせなあかんわな。
そうです、それはもう、こう助けていただける方には助けていただく、助けてもらえる方がいらっしゃるのに、何もしないのはやっぱりもったいないというか、努力不足だと思います。
ですよね。
やれることはやっぱり全てやらなかった。
そうですよね。ほやさかいね、ほんまにね、3月って言うたってほんまに言われるようにもう1ヶ月単位でスケジュール組んでいかんとできんと思いますわ。
できません
ね。
そうです、まずは問題の把握をした上で、その問題を解決する道筋を検討して、その道筋に従ってもう一回資料を整え直して文章を書き直してって言うてたら、もうすぐに年が変わり3月になっちゃう。
そうなんですよ。
で3月になったら推薦書案っていわゆる本の形で提出せなあかん、本ってすぐにはできませんよね。
ですよね。
印刷してもろて製本してもろてって期日も考えれば、3月の半ばにはもう実は原稿できてなかったらもう間に合わんのですよ。
そういうことです。
半年ないです。 ですね。
そうです
怖い
わ。ほうやってほうからにもほっからもあの出す日をここ3月の15日やってここに設定してほっからあと何日ラスト何日やわあのカウントダウンボードじゃないけど
そうです
してからあかんぐらいあの切羽詰まってますよね。
私はその世界遺産の仕事をする前は信州彦根市の編纂をやっていて本作りをやってたのよくわかります。馬場さんおっしゃるようにちゃんと編集スケジュールを組んだ上で進行管理をしてちゃんと予定通りにできてるかできてなかったらもっと力入れを助けてもらおうってしながら期日までにはやっぱり納品する
ですよね。
これがやっぱり必要ですよね。
私あの NHK のね船を編む、はい、見張った
僕ね見てない
んです。あれね辞典を作られる辞書を作られる話だけど、はい、あれかってもうこんなにこう努力を重ねてしてかなあの文字にはできひんのやな本にはできひんやなっていうのはすごい分かったの でだから本人目ではねあのおっしゃるように落ち込んでばっかり いてられませんやんっていう
とこやな。そうですよ。そこはもう前に向かってあのもう一つでも二つでも三つでもできることは、はい、取り組んでいく。
そうやな
で絶対ね、うん、思いもよらないまた問題が出てくるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
したらやっぱり余裕を持って進んでいかないと、うんうん、こうサボって1ヶ月2ヶ月サボってたらね、うん、その余裕がなくなるんですよ、うん、今からです、
う
ん、もう今から、
ねこういうことやな。
や
こういうことやな。うん、ほやさかいね、市長はもう体制をあの広げることはせえへんっていうようなことをおっしゃってたので、今の陣容の中で、あの最大限も頑張っていただかんといけませんね。
そうですね、うん、ただ今の陣容そのままで私いいと思ってないので、うん、助けていただける方がいれば教えを請いに行く、
うん
一緒に作業していただく、
ねう
んということは必要だと思ってます、はい、ただ、はい、今の陣容を全部総入れ替えっていうのは必要はないです
し、ないですね、
そうするとまた一からやり直しになるので、
う
ん、
そうやって
それは効率が悪すぎます。
あの思いを持って取り組んできてくださった方の思いをつないでいかんと、
はい、
あのなかなかねあの前こう原動力ならへんのでね。
そうです。
ね、でもあのほんまにねあの、大変な作業をしてくださってるしであらゆるあのこう経営出向してやる子もあるしねあのいろんな意味でねそしてあのいろんな出前講座行って市民の方の啓発もしてくれはってるし言うてほんまに大変やと思いますけどこの3月のこの決まった X デーに向かってやっぱりきっちりと進めていただきたい。
もうほんまにスケジュールをしっかり組んで、うんうんうん、体制を強化して、はい、もう進んでいくしかないです。
はい、はいはい、
もうそれをせんかったら、うん、あの合格じゃもらってないですからね、
うん、
合格をもらうためには、ね、もう万全の体制で進んでいかなあかんと思います、
ねねね、だけどまあまああの1年確実に1年は伸びるのは確かやな。
まあ申し訳ないんですけど、うん、それはそうなんです、うん、ただ、うん、ほんまに1年伸びるっていうふうに実は考えていいのかな、
うん、
これそういう問題なのかなっていう実は気持ちでいるんですよ。ここのところは実は、
うん、
このあと最終回でまたお話しせんかなことだと思うんですけど、
はいはいはい、
我々市民の暮らしが来年で終わるんやったら1年でいいんですけど、はい、終わりませんでしょ。
せんですね、ですね、
世界遺産は、うん住み続けられる街づくりを実現するための取り組みだとするならば、はいはいはい、住み続けられる街づくりというのは1年では終わりません、
う
ん、
そりゃそうや
2年でも終わらない。
そう
半永久に続きます。
そうですそうです
だから終わりもうここで終わりなんて思っちゃ実はいけないんじゃないかなって思うんですよ。
だから、国内申請を取るのに、1年ちょっと見送った分だけが登録までに1年ちょっと伸びたんよっていうことや。
そうです。その作業が伸びただ
けで、ね、
世界遺産の街づくり自身は全然伸びてない。
そうそう、もう永久的にね、はい、あのつながっていく孫子の代まで、ね、
そうですだから世界遺産に登録すれば、うん、それだけでええんやと思っちゃうと1年なんですけど、うんうん、私たち彦根の場合はそうは思いたくないです。
なるほどなるほど、はい、そうですよね。ほんまにね、どういうかな彦根の人ってねあんまりあのパッパパッパ表に出てねあのしゃる人はあのまれやと思うんですけどみんなね心にはやっぱり彦根に生まれた育った誇り住んだあの喜びっていうのは絶対持ってはりますよ。
そしてね、うん、表には出ないかもしれないけど、うん、すごいポテンシャルは僕、うん、彦根の人たちはあると思うんですよ。それをこの間いろんなところで見させてもらいました。
そうですよ、ね、
感動してきました
ですよ、ね、
はい、
はい、今回は、説明の充実について、タイムスケジュール組んでやっていこうっていうような決意のほどもお聞かせいただきました。で次回には今おっしゃったように彦根人が持っているポテンシャルについて、うん、いろんな場面で感じられたことも含めてお話しいただきたいなと、
はい、
彦根の市民がみんなこぞって彦根城を世界遺産にって思うよ ね、共有したいですね。
そうですね、
はいはい、では皆さん次回4回目もなんかワクワクする楽しいお話が聞けそうです。では次回お耳にかかりますまでごきげんよう。さようなら。ありがとうございました。